目指せリアルカープ女子。本日はいつもの選手紹介ではなく、ペナントレースの終了を受けて今年のカープについて振り返る予定でしたが、ゆうさん、ヤクルトスワローズ優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。もう恐縮でございます。
今日はもうヤクルトの話でいいんじゃないですか。
ありがとうございます、はい。まあ、とはいえですね、日本シリーズ最後の最後でですね、はい、ツバメが鷹に、もう完膚なきまでにねじ伏せられましてね、ちょっとファンとしては、悔しさが残りましたけど、
ね、鳥対決、
鳥対決でしたね、うん。でもまあね、これはカープのコーナーなんで、まあ、ちょっと今年のカープについて、はい、振り返っておきたいんですけれども、はい、カープペナントレース終了しまして、はい、今年は第4位ということでしたね、クライマックスシリーズ進出の権利がある第3位、はい、には、ゲーム差でいうと 0.5 ゲーム、もう1勝の差で、まあ、届かなかったんですよ。
悔しい、
はい。でこれね、あんまりもうファンとしては言いたくないとこだけど、はい、ちょっと不運なね、審判のミスジャッジとか
ありましたね。
まああれがなければクライマックスいけてたっていう、
そうですね、
まあ、そういう悔しさもね残りますけれども、
確かに、
はい。ただあのチームの力はね十分あったと思うんでね、来年に向けてそこまで悲観しなくてもいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。
そうですか、
はい。でカープが優勝できなかった原因、まあえてね、挙げるとすれば、うん、まあ、僕はね、菊丸コンビ、
はい、
菊池丸、うん、このコンビがね今年調子出なかったんですよ。であの2人が元気だとチームが勢いに乗れるんですけど、はい、まあ、そこが少し、物足りなかったかなっていうのがありました。あとは、ちょっと投手陣ではですね、
はい、
試合の後半で投げる中継ぎとかリリーフって言われているピッチャーがいるんですけど、はい、うん、そのあたりの整備があんまりうまくいかなくて、うん、あの試合の後半打ち込まれて逆転負けを許すみたいなことも、まあ、あったんで、うん、まあ、その点来年改善されれば、
うん、
まあ、来年こそは、
来年こそは、
優勝の可能性もあると思います、
うん、
ただ、はい、心配な点がございまして、
はい、
まあ、あの投手陣で広島のエースである前田健太投手、
そうですね、
はい、まあ、彼はあのメジャーリーグがなんか大好き
なんか、ね、
で、まあ、今年ポスティングシステムっていうのを使って、
はい、
広島からメジャーに行ってしまうかもしれないと、
そんな
噂があります。これまだちょっとわからないですけれども、うん、まあ、そういう噂があるのと、うん、あともう一つ男気、
はい、
黒田投手がですね、はい、もう今年で引退するみたいなことを匂わせていたりもするので、まあ、年齢的にもう40超えてくると、まあ、怪我とかね、ありますから、まあ、黒田さん、まあ、私はまだあと10年やってくれると信じてますけど
あと10年、
まあ、黒田さん引退になると寂しいかなっていうのはあります。
そこが不安ですね、
はいはい。
理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の井本です。
よろしくお願いします
。
私の熊本出張も終わり、お休みしていたポッドキャストも通常配信へ戻るつもりだったんですが、ゆうさんの体調不良で当番組の配信が1週間遅れてしまいました、
はい、
楽しみにしてくださっている皆様にはご迷惑をおかけしました。ごめんなさい。
申し訳ございませんでした
では近況報告ですが、先日私のおばあちゃん、
はい、
ゆうさんと日帰り温泉へ行った帰りに、うん、念願かなって角上魚類という魚介類専門のスーパーへ行きました、
はい。角上魚類ご存知の方そんなにないかもしれませんけどね。
そうですね、
割と今増えてきてるのかな、店舗ちょっと分かりませんけど、
でも私はずっと行ってみたかったんですよ、はい、前々から。
もうだいぶ前からおっしゃってましたよね。
だいぶ前から何店舗かね、
はい、
あるんですけど、まあ、あの噂には聞いていて、
うん、
すごくねいいお魚があるよ、うんうん、行ってみたいなと。
あの小松プロデューサーの大学時代のいつも旅行に行かれる友達が、
はいは
い、あの推薦というか、そうそうそう、非常にいいよっていうふうにねおっしゃってましたよ
ね。ちょっとね車じゃないと行きにくいんですよね、
うん、はい、
そうなんですよ。で行ってみたらですね、もう本当思わずその場で、
はい、
食べ始めたくなるほどの、
ちょっと醤油持ってきてみたいな感じですね割り箸と醤油持ってきてみたいな
それぐらいもう美味しそうなお刺身が並んでいて、
見たら分かりますよね、
見たらもう
違いがね、
違いが分かる、綺麗、こうお刺身が、
はい、
だから本当醤油ご飯ちょうだいみたいな感 感じでしたけど。でもそのお店にはね飲食スペースがないんですよ、
はい、
イートインコーナーとかはない。
基本的には買って帰って食べる
ってことですね。そう持って帰って食べる、うん、だからそのすごい美味しそうなねお刺身とか、はい、もうほんとあれ新潟産の甘エビとかも本当に美味しそうで、もうだからここでお刺身を買って、
はい、
まあ、一番近いねおばあちゃんのお家で食べたらどう、
はい、
と提案したんですけれども、うん、固くなに拒否されてお
ばあちゃんにね
なんでってぐらい拒否してましたよね。
そうですね、う
ん、
はい、
まあ、ちょっと面倒くさいんですよねおばあちゃん。
そうですよね、うちに来るとなるといろいろ準備しなきゃいけないとか、そうそう、お茶入れるのが面倒だとかおっしゃって
お茶ぐらい私入れるよって言ったんですけどね、まあ散らかってるのをね片付けなきゃいけないとかあって、
おばあちゃんの妥協案としてはお刺身が出る店によって食べていけばいいじゃない。
そうそうそうそう、もうね食べていけばいいじゃない、うん、楽だからお店でことでね、なんでって思ったけどもう泣く泣くちょっと諦めてね、はい、まあ、ちょっと買ったらその日に食べないと。
そうですよね、うん、お刺身だったら特にもうね、そうそう長くはね、
そう
車の中に置いとけないし。
そうだからそのね自分もご飯食べて帰っちゃったら、
はい、
その日もちょっと食べられないから、さすがに買って帰るわけにはいかないなと思って、うん、泣く泣く諦めて、はい、はい、ね、あとゆうさん曰く、
はい、
回転寿司のサーモンはサーモンではないなんていう情報も、
あ、そんなような話もしてましたね。
これなんでなんですか。
これはでも有名な話で、回転寿司でサーモンって出てくるのはニジマスなんですよね、はい、海外で養殖してるニジマスで、
鮭ではないんです
か。はい、でも鮭科の魚なので、まあ鮭って言ってるみたいな感じで、まあ、いろんな事情があってそうなってるんですけれども、
なんか鮭はすごい体にいいっていう話をね、
はい、
私サーモン食べてるから大丈夫って思ってたけど、
血管を強くしたりするらしいんですけど、鮭は
ちょっと違う、
ちょっと違う、
ね、まあ大きな意味では一緒みたいな、
はい、
ね、
大体ニジマスでそのなんていうんですかね、地方でなんとかサーモンとか作ってるところは割とマスを使ってたりすることもありますね。
そうだったんですね、うん、知りませんでした。そんな衝撃的事実を、
はい、
得た、まあ、先日の角上魚類ということで、
はい、まだまだ食べてないわけですね。
そう、
角上魚類、
まだ本当の
刺身を、
角上の良さを体験してないんで、
はい、
またね改めて、
そうですね、
日を改めて、
はい、もう納得いくまで食べたい、
はい、リベンジしたいと思います、はい。本日のテーマは高速道路快適活用術ということで、自動車の運転、特に高速道路の逆走トラブルについて考えたいと思います、うん、
この時期にこのテーマっていうのはこう秋の行楽シーズンというかドライブシーズンに合わせてということですかね。
言われてみたらそうかもしれないんですけど、別に全然考えてなかった
まあじゃあ、そういうことにしときましょう、
はい、そうですね、はい、いいシーズンですね、
はい、ね、今ドライブシーズンですよ、
うん、こういうね、いや実はこの前の熊本出張でレンタカーを借りたんですよ、
はい、
それで久々にそれも、まあ、結構な距離をね一人で運転して、
うん、
もう大変で、
うん、
常に冷や汗タラタラみたいな、うん、まあ、幸い事故もなく目的地には着いたんですけれども、うん、こうヒヤリとする場面も正直ありまして、
はい、
道路標識とか、
はい、
忘れかけてて
忘れかけてたのかもう忘れてたのか分からないですけど ね、
ちょっともう、まあ、ドライブ自体は楽しかったんですけども、はい、やっぱり運転をなめちゃいけないなということもあって、う
ん、交通量とか多かったんですか。
いや、そんなでも
なかった。そんなでもなかったんですか、
う
ん、
あ、まあでも高速にも乗ったんでね、
うん、松井さんはね筋金入りのペーパードライバーですからね、やっぱ急に運転するの怖いですよね、
うん、そうですね、うん、とにかくもう運転には苦手意識があって、
はい、
まあ、それでね最近高速道路を逆走する車が多いという話をゆうさんから聞いて、
うん、
なんかねちょっともう他人事とは思えなかったんですよね、うん、ぶっちゃけ私自身がね、うん、いつ逆走してもおかしくないなと、
うん、
こう自分への戒めも込めて今回はこのテーマにしてみました。
なるほどね、
はい、
まあ運転っていうのは慣れだと思うんでね、こう慣れさえすれば苦手意識もなくなると思うんですけど、うん、
はい、
今小松プロデューサーも運転する機会ね、なかなかないし、
そう ですね、
まあ、私車持ってますから、はい、私の車で練習してもらってもいいんですけど、うん、実は私の愛車は今時珍しいマニュアル車で、
マニュアルね、
はい、で小松井さんオートマ限定免許なんでね、
はい、
でこれ法律上乗れないというところで、
残念ながら、まあ、あのでもゆうさんが運転してくれるならオートマであっても私はあの助手席、
はい、
助手席希望ですけど、
なるほど、ちょっと言いにくいです、助手席言いにくいです
ね、はい、助手席専門でね、はい、隙あらば寝ていたい、
なるほどね、これ小松井さんお得意の時空ねじ曲げですね、
そうそうそう、うん、そうなんですよ、あの自分でもびっくりしますよ
改めて
本当に、はい、どんなにね遠くへ行く時でも、うん、出発してほんのちょっとなんかうとうとってすると、はい、もう次の瞬間には目的地ついてる、うん、
早い
早って思うえ近いって思う、だからすごいなんか遠い場所に行ってもね、はい、近く感じられるから、うん、まあいいのかな、まあ、
どこでもどうかみたいな、
ね、そうそうそう、まあ、車降りるときね、今日は渋滞なかったですねって確認したら、あのそうですね、まあ、30キロくらい渋滞してましたけどってゆうさんに言われたことがあって、えってなったんですけどあの時計見たら3時間以上経過してて、はい、いやだから本当どこでもドアじゃないですけども、はい、ワープ、う
ん、
ワープ、
いやすごい超能力ですよね、もう軸をねじ曲げて一瞬で飛んでいくっていう、ね、
得意技、
うん、
そうなんです、
さすがに運転、自分でね運転しながらだとワープできませんからまあそこは助手席、
はい、
まあ、サイドシート
そう
でこそ小松愛の実力が発揮されると、
でも本当下手したら運転しながらでもちょっと時空ねじ曲げ入りかけちゃう時もあり
ちょっと怖い、
怖い、本当怖い、
それは気をつけなきゃいけませんけど、
自分の力をコントロールできてないから怖いですよ
はい、
はい、
あのちなみになんですけど、小松プロデューサーは免許取られてからもうどれぐらい経ちます、はい、
あのね、学割狙いで大学卒業ギリギリに申し込んで、はい、で卒業して1年なのかな期限が、でその間際に取ったんで、うん、
はい、
まあ、なんだかんだ言ってもう10年近くにはなるんですけど、まあ、免許を取った当時はですね、家にあった古いマーチをそこそこ運転していた
ので、そうですね、割と運転したイメージありました、
ただここも6、7年は本当プロ級のペーパードライバー、うん、あのちょっと自信満々で言いましたけど、
はい、まあ、プロ級のペーパードライ
プロ級のペーパードライ
任せてくれと、
うん、もう自信持って言えますね、うん、あとあの話は横道にそれるんですけれども、はい、私の通った教習所には態度が悪いっていうか、もう、うん、本当超ムカつく教官がいて、うん、後にシビアな話し合いに発展したことがありますね、
あの私偶然にも小松愛さんと同じ教習所出身なんですけど、うん、そんなどんな感じの教官だったんですか
あのね、まだ通って 1,2、はい、回なのに、あの突然車の車幅は何センチとか聞いてきて、
うん、
そんなの車によって違うじゃんみたいな、しかも習ってないし、はい、座学とかまだ1回ぐらいしか受けてないし、うん、教科書とか読んでないしね、もちろん、読むわけないしでなんかその実際に運転する時ですか、なんか教習中も遅いとか早いとか言うんですけど、はい、それがこうスピードのことなのかハンドル操作のことなのか、何そのブレーキ踏むタイミングなのか、
ああ、分かんない、
何の遅い早いか分かんない、ちゃんとね言ってくれないと、うん、だそれは分かんないですって聞き返してもふんみたいな態度で、
うん、
何こいつみたいな、あのこっちはね運転を教えてもらうためにお金を払ってね通っているわけですから、教えない教官がいるなんてもう信じられない、うん、職務怠慢と、それであの関係者集めての話し合いになって、最後はあの教習所 その上司みたいな、
はい、
ちょっと偉い人が謝りましたけど、うん、若き日のコトラのね思い出、うん、
やっぱ納得できないところはちゃんときちんと白黒はっきりつけるというね、
そうそうそう、そうですね、まだなんだろう、でも大学卒業してまだちょっと若かったから、ね、分かってなかったんですよこのシステムが、
はい、
なんかねこのね講義一マスで落とされてた、はい、
へ
え、罰みたいのがついちゃってて、はい、いやちょっと今ね今だったらいや罰ありえないでしょうって思いますけど、その時はその丸とか罰のねその単位の設定がよく分かってなくて、まあ一応偉い人謝ったからいいかとか思ったんですけどね、ちょっとそれだけ後悔してますね、
あの私の世代も、はい、まあ、小松原さんよりもちょっと年上ですけど割と教習所の教官って態度が悪いっていうか、まあ、愛想がないというか、うん、ぶっきらぼうの人が多いって言われてて、確かに私の時もそうでしたけど、ね、最近の教習所はすごくサービスがいいっていう噂を聞きます、
らしいです ね、今から取り直した
ペーパードライバー教習、ね、
そうそうそう、うん、ありますもんね、はい、 もユウさんはかなり早く免許取ったんですね。
そうですね、私は高校3年の夏休みに、免許取りに行きまして、
なんか一瞬聞くと悪なのとか思っちゃいますけど、
あの教官から、あれ高3で免許取りに来るなんて何、就職希望なのなんて言われまして、はい、いや進学希望ですけどって答えたら、だったらお前勉強しろよってすごいこんなとこ来てる場合じゃないだろうってすごい言われたのを覚えてますけど。
なるほどね、まあね、でも頭いいから、
まあまあまあまあ、ちょっと自分の口では言いにくいですけどまあ大学も一応入れましたんで、
うん、別にね、
よかったかなと思いますけど、
ね、早いですよね。まあそんな運転歴の私たちですけれども、はい、今日は高速道路の逆走トラブルについて考えていきたいんですが、まあ、実際どれくらいの逆走が起きているのか調べてくれたんですね。
はい、私資料用意してきまして、はい、NEXCO 中日本が発表した逆走データというのがございますので、はい、今小松プロデューサーね、はい、この資料のところ読み上げていただくと分かりやすいかなと、
はい、平成23年から平成26年で高速道路会社管内における交通事故または車両確保に至った逆走事案は739件、去年1年間で見ると198件、原因の半数はインターチェンジやジャンクションでのトラブル、65歳以上の高齢者によるものが約7割で、認知症の疑いの方が約1割とのことです。
はい、まあ、年間200ぐらいね起きているっていうことで、これはあの確認できたものだけですから、目撃情報なんか入れるともっと多いみたいなんですけど、はい、
で
この逆走っていう話題になると必ず高齢者ドライバーっていうキーワードが出てくるんですけど、
超高齢化社会になって健康寿命が昔より伸びたこともあって、まだ大丈夫と思ってね運転しているお年寄りは確かに多そうですもんね。でほら田舎になればなるほど車がないと移動できないっていうね、はい、事情もあり、
それはまあ切実ですけどね、
ねえ、うん、だからまあ本当に近所をね移動するぐらいだったらまだ大丈夫って言ってね、免許を手放す気になれないのもわからなくはないんですけどね、うん、まあ、とはいえこう年を重ねると反射スピードとか判断力も遅くなるし、はい、うん、私はね今でも遅いですけれどもご本人はね自覚していなくても、はい、こう認知症が進行しているケースもあるでしょうから、こう社会的な枠組みとしてある程度の歯止めが必要なんじゃないかなとは思うんですけどね、うんうん、やっぱ80とか90になっても本人次第でねいくらでも免許更新できちゃうっていうのはちょっと社会的リスクが大きすぎますよね。
あ、まあそうですね、うん、今もう75歳以上の方が免許更新するときは、はい、認知機能検査っていうのを受けなくちゃいけないんですけど、はい、ただこれ実質ねザル法だったんですね今まで、の違反してなければ、うん、あの検査の結果が悪くても、まあ、何もしなくてもよかった、その後スルーでよかったんですよ。でも今年の6月に法改正がありまして、はい、認知機能検査でリスクが判明したら、うん、ちゃんと専門医の診断を受けて、うん、でそこで認知症と診断された場合は、免許取り消しとか停止とかっていう風な形になるようにはなりました。
そうなんですね、まあ、この認知機能検査が75歳以上っていうのもちょっと遅いんじゃないかなとか思いますけど、まあいろいろな見解があると思いますけどね、個人的には65歳くらいから始めてはと思いますけどね、
まあ、早めにね、検査してリスクが分かった方がその後の治療とかも
ね、そうここでね気づければ。ただまあいくら更新時に検査を導入してもね、認知症はいつ発症するか分かんないですからね、やっぱり怪しいなって思ったらもう自主的に免許を手放してもらうのが一番なんですけど、うん、なかなかね、なんか返納してくれたらキャッシュバックみたいなサービスは作れないんですかね。
警察もね、うん、免許の自主返納についてはかなり呼びかけてまして、うん、今返納すると運転経歴証明書というカードがもらえまして、それが身分証明書になったり、はい、まあ、ごくごく一部ですけど、はい、商業施設で割引受けられたりするんですよね。
そうなんですね。
でもね、まだ自主返納の数は少ないんじゃないかなと思いますし、うん、おじいちゃん自主返納しようよって言われても、うん、わしはまだ大丈夫っていうね、お年寄り元気なお年寄りの方がね多い気がしますけど、
そうですよね、まあ運転好きのね高齢者には大変申し訳ないんですけれども、こう自動車保険みたいに年齢とともにね免許の更新の費用をだんだん高くするとかはどうなんですかね。まあ、さらに更新は、はい、あの1年ごととか、うん、もう3ヶ月ごとか、
すごい短いスパン短いから
すごい短い、 そのためにこう講習とかね、はい、認知機能検査を義務付けるのはどうですかね、うん、
年に4回
年に4回結構なスパンですよ、
春夏秋冬で。
そう、うん、ね、あとあのオートマ限定みたいに、はい、75歳以上は一般道限定免許とかにしてね、うん、高速道路を走れなくするとか。でどうしても高速に乗りたいときはこう別料金で高速道路走行許可証とかね申請して、うん、そこでもまたこう認知機能検査を受けて、で合格すれば今日から1ヶ月は高速道路走ってもいいよみたいな、
こう煩わしい手続きがいろいろとね増える。でも それをあのちゃんと手続き自分でできれば、うん、まだ頭シャッキリしてるなって感じも ねしますけど、
まあなんかちょっと自分で言っててお年寄りいじめてるみたいな複雑なんですけどあの逆に言えば、まあ、それでも運転したいっていうね高齢者はね、そうハードルを全部クリアすれば、はい、今まで通り堂々と運転ができて、そこまでちゃんとやってくれれば、まあ、万が一事故に遭った時もね、まあ、これはその一般の人でも、
はい、
こう避けきれないものだったのかなみたいな、
うん、高齢者ゆえの事故というわけではないぞって思えるっていうところですね。
そういうふうに思える。うん、
なるほどね、うん、はい。あと高速の逆走についてはですね、高齢者の他に、はい、インターチェンジとかジャンクションが分かりにくいんだということも問題視されてまして、はい、で確かに高速の乗り口入り口の構造がなんか分かりにくくて、うん、若い人でも気づかないうちに逆路線に入ってたみたいなトラブルはかなりあるみたいですね。あ
のその件についてはですね、はい、私もやっちゃいそうで怖い。
あの今かなり不安そうな顔されてますけれども、
あの何でしょう、前にね車が走っててそれについていけばいいっていう流れなら楽なんですけど、はい、自分がいざ先頭になるとボロボロしちゃって、はい、もうインターチェンジだけじゃなくてね、一般道の交差点でもそんな感じですから、あのカーナビにこの先大きく左折ですとか言われると、え、普通に左じゃないのと、大きくってどれくらい大きいのと不安になっちゃうんですよ。
まあ、カーナビも一つ問題視されてる点があって、
はい、
あの一方通行の逆走とかだと、うん、古いカーナビが間違った誘導をしちゃったっていうケースもあるそうで、あの突然ある日一方通行になる道もあるんでね。
そうですね、
それと古いカーナビだとデータが違ったりするみたいなんですけど、
うん、ちゃんと標識を覚えてないとダメですね、はい、私はもうちょっとカーナビがないと走れないんで、
うん、
この先そういうドライバーもねどんどん増えてくるでしょうから、は
い、でも みんな言ってますよ、もうカーナビがないと走れない、
ね、そうですよね、うん、だからこうカーナビを進化させることで、うん、高速の逆走を防ぐっていうアプローチもね、うん、あるかもしれないし、逆走しそうな時にこっちは反対方向ですよとか、うん、あのナビが大声で教えてくれると、
あでもそうなってくるでしょうね、うんうん、ナビがねかなり早めにこう注意してくれたり、うん、分かりやすくしてくれるっていうのは、そうそう、まあ一つの方法だなって思いますし、うん、高速道路の管理会社が今進めているそのインターチェンジでの逆走対策っていうのは、はい、やっぱりそのドライバーがねあの進行方向間違えないように、うん、とにかく標識を分かりやすく明確にしたり、
はい、
あとガイドポストって言ってあのラバーポール、柔らかいポールみたいなのを立てて、
はい、
ここは走っちゃいけませんよみたいなのを分かりやすくするっていうのがメインみたいですね、サイトなんかで見ると、
まあ、ラバーポールも有効だとは思うんですけど、私ならそれでも戸惑っちゃうかもしれないですね、うん、あのやっぱり高速道路の場合なら入り口と出口をね構造的に完全に分離するのは一番安心なんですけど、
う
ん、
まあ、それは確かにそうですね、うん、
まあ、全てのねインターチェンジをこれから作り直すのは難しいですけど、うん、あとその案内板がこう上の方にあってよく見えなかったり分かりにくかったりね、
はいはい、します、それは分かります。
なんか高速の入り口の案内ってかなり前から出るじゃないですか、はい、えなんかもう こからこっち準備してないといけないのと か、
そうです、なんか左側名古屋方面とかかなり早めに出るともう左から見えないのとか、ね、
と思って、うん、いやここまだだよみたいな時もあるし、はい、
それで間違っちゃったりすることもあるらしいですから
ねだからなんか自分は高速乗るつもりじゃないけど、はい、えこれ高速乗っちゃったんじゃないのとかね、ちょっといろいろやっぱりこう不慣れだとね、
はい、
心配になったりするんで、もう何ですか、道とかを、
はい、
道の何道路自体を色分けしてね、
はいはいはい、
あのすでにやってるところもあるらしいんですけど、うん、か大阪方面は青とか、はい、東京方面赤とかね、はいはい、もう道路上に直接書き込んでもらった方が、
あ、
うん、
それはいいですね、
もうあるみたいですけれども、うん、はい、やっぱりもっとねその普及してほしいな、はい、その方があの運転席からは無理なく確認できると思うんですよ、はい、あの
看板だとこう上見上げたりするのも危ないですもんね。
道路は見てるわけじゃないですか、はい、ね。なんかまあちょっと渋滞してるとか夜だと見分けにくいかもしれないんですけど、うん、まあ、そこはねちょっと LED ライトとか工夫して、
うんうん、そうですよね、はい。まあ、そろそろちょっと時間迫ってきましたんで、はい、逆走車にね遭遇した場合の対処法ちょっとこれ確認しておきたいんですけど、はい、JAF さんがサイト上で注意喚起してまして、はい、その内容をまとめておきましたので、はい、こちらの資料を小松プロデューサーに読んでいただこうかな。
はい、高速道路を逆走してくる車は進行方向の左車線、うん、すなわち追い越し車線を走ってくるケースが多い。
はい、日本の車道は左側通行なんで、うん、逆走してる車も左側走るんですよね。
そっか。
そうすると、ちゃんと走ってる車から見ると、うん、追い越し車線の、うん、
追い越し側の方から向こうから来るんですね。したがって逆走車に正面衝突する可能性を減らすためにも、うん、高速道路を運転する際、うん、追い越し車線は追い越しの時のみ走行するようにする、うんうん、万が一逆走車に遭遇した場合でも急ブレーキ急ハンドルは危険、さまざまなことが起きる可能性を想定した防衛運転を心がけ、緊急時に最善の操作を行うことができるよう日頃から正しい乗車姿勢を身につけておくことが重要、うん、要するに事前の心構えが大事ということですね。
そうですね、はい、もうやっぱ逆走車がどういう感じで出てくるかっていうのがわからないのでね、形式化したマニュアルでね対処法を考えるのはできないから、やっぱもう常日頃から来るんじゃないかと。
そう、
逆走車
経験したことないとね、あんまりそういうイメージ湧かないですけどね、
はい、でも頭の片隅にそういうことをね、うん、置いておけば、うん、いざこう出てきた時に、うん、落ち着いて対処できるんじゃないかなっていうことですよね。
そうですね、はい、本当にこう自分が逆走しないことも含めて気をつけたいなと思います、はい、今日は高速道路について怖い話ばかりしましたけど、はい、
でもね大事なことですから、うん、
まあ、でもドライブってね楽しいし、はい、最近はサービスエリアもすごく充実してて、うん、安全運転が全ての前提ですけど、はい、この秋もチャンスがあればいろいろと出かけたいなと思います、はい、
できれば助手席で時空をねじ曲げていきたいということで、
はい、もちろん、
今ね談合坂サービスエリアとか海老名とかすごい休日混んでますし、はい、うん、ね、もうなんかサービスエリアに行くことが目的のドライブ旅行みたいなのもありますから、うんうんうん、
美味しいものが、
はい、進化してるなと思うんですけど、はい、小松プロデューサーがじゃあ新しいサービスエリアを作っていいって言われたらどんなアイデアを試します？
そうですね、角上、
うん、そんなに食べたかった角上
角上魚類のあるサービスエリア欲しいですね。でも混みそうね。
いやもう大人気です
よ。大人気ですね、はい、でも角上が高速道路の中にあったら、はい、もうその分流通も良くて、はい、より新鮮な魚が全国からね集まって、
まあそうですね、
もう美味しいお刺身たくさん食べられますよね、うん、
でできれば海辺にあればね、地元の魚もその場で、ね、うん、店に入ってきて
イートインも作ってもらってね、うん、はい、
食べたくてしょうがない
そうそうこだわって角上に、はい、あとはそうですね、温泉とか、これ結構ありますか？
温泉はあります ね、中央高速の諏訪湖のサービスエリアにも確かあったと思いますし、
たまにあります、
ね、はい、温泉じゃなくても入浴施設みたいなのね、うん、あったりしますから
ね、うん、あと旅の楽しみとはちょっと違うかもしれないんですけど、長距離ドライバーのための仮眠室をね各サービスエリアに設置するのはどうでしょうか？
トラックの運転手のさんのためにとか、
う
ん、
そうそう、まあ私もね。
ああ、なるほど。小松さんも含めて。
やっぱりこう車の中で仮眠するよりも、ね、はい、ちゃんと布団の上で寝た方が疲れも取れるし、うん、だそうやって疲労をケアすることでね、事故防止にもつながると思いますね、うんうん。
それは宿泊施設じゃなくて、うん、もっと簡単なもので、
うん、そうそう、もう30分とかね、うん、でもいいからちゃんとゆっくり休めればね、
ね、
300円ぐらいでどうですか？
でも小松愛さんが30分で起きれるのかっていうね。仮眠のつもりが30時間ってことありますよね、
うん、ありえるかも、
ちょっと延滞料すごいとかです
それ怖いです ね、
怖いですね、ホテル代みたいな
すごい高くなっちゃって、はい、それだったらいいホテル泊まったらよかったみたいな。
でもあったら嬉しいなと思いますね、
ね、やっぱりこうちょっと疲れを取るね、はい、はい、どうでしょうか。 ということで今日は高速道路について運転についてお話ししてきましたが、はい、まあ本当にね自分が一番心配たまにしか運転しないからで周りのね慣れてる方も、はい、まあ、自分は運転慣れてると思うんですけどこういう私みたいなペーパードライバーとかね高齢の方のドライバーとかねいるんだなと思ってね心がけていただけたらな。
そうですね。だ常にもういろんなことをちゃんと心の片隅にこう、ね、置きながら運転するってことですよね。そうそう
ね、さっきのジャフさんのね、はい、注意喚起じゃないですけれども、うん、思いましたね。
なるほどね。じゃあ、まあ、はい、最後にですね、理想現実は山梨好きとして有名なんですけど、
はい、
よく山梨に行くときには中央高速道路を使うんですが、
う
ん、
そうですね、
この中央高速にですね、はい、小松プロデューサーおすすめのスポットがあるらしいので、まあ、それ紹介していただいて、まあ、番組を締めようかなと思うんですけれど、
ありますね。
ありますね。
あんまりちょっと紹介してね、
人が押し寄せても困る
っ
てい
う。困っちゃいますけど、うん、中央高速の隠れたるパワースポット、はい、その名も龍神寺。
お、お寺ですか。
ただしネットで探しても見つかりませんよ。
あんまり知られてない錆びれたマイナーなお寺なのかな。
あのゆうさんの運転で山梨長野方面に行くときは、はい、いつも調布方面から、はい、あの中央高速使うんですけれども、だいたい八王子に入る頃には私の時空ねじ曲げが始まっていて、はい、
プロの仕事が始まる。
そうですね。仕事だから。
仕事ですか。
仕事、そうなんです。
一瞬にしてね目的地へ向かうという、うん、
でもところがですね、いくらそれまで居眠りしていても、はい、そこを通過するときに必ず一瞬目が覚めるポイントがあるんです。
お、
あれは相模湖あたりですか。
そうですね、はい
はい、高速道路の上に歩道橋がかかっているところがあって、
はい、
そこに行くとね必ず目が覚めるんです。うん、で今日は空いてますね、一言二言、
はい、
私起きてますよみたいなアピールをして、
寝てませんよっていう、
寝てませんよで安心してまた寝るみたいな、そのポイントのことをなぜか私は龍神寺と呼んでいる。
はい、ちょっと補足説明しますと正確にはですね寄せ神社っていうところなんですよね。
そうそう、
でその高速道路の上の歩道橋の横にも寄せ神社って大きく書いてあるんですけど、
そう
なぜか小松愛さんはそこでね、
う
ん、必ずふと目を覚まして、うん、あ、龍神寺ってつぶやくんですよね。それ以来もうあそこは龍神寺になっちゃいましたけど、まあ一応寄せ神社でネット検索すると見つかるかもしれません
、正式なね、はい、名前はね。でも私たちの中では龍神寺、
はい、龍神寺ですから、
もうなんか神社を寺に無理やり変えちゃって、はい、そうなんですよ。自分でもちょっとよく分かんないんですけど、はい、その辺に行くとパッと目が覚めて、うん、逆に珍しく起きてた場合でもそこを通過するとこう寝始めるみたいな、
バミューダトライアングルみたいな、なんか謎の
怖い、ね、これ心霊スポットだったのかなもしかして。なんかだから時空ねじ曲げのね、なんかブラックホールみたいな、
引き込まれちゃうんですね。
そう、なんかもしかしたらスイマちゃんの生まれ故郷なのかも。
メッカ、スイマちゃんだらけ、
なんかちょっとこうなんか普通ではいられないみたいなね、皆さんもチャンスがあればぜひ、はい、
まあ、ドライバーの方はね、ねじ曲げたら危険ですから、
気をつけて。
多分もし本気にされて行かれる方がいれば普通の歩道橋が多分あるだけ。
でもなんかちょっと珍しくないですか、
ちょっと珍しいですよね、
高速の上になんかかかってるみたいなね、はい、
でそのなんか橋を渡って神社の
方、そうそうそう、
なんかお墓がねバーッとあってっていうところですよね。
そうなんですよね。そう、
あそこはなんで龍神寺になったんでしょうね、あれ、うん、
なんか私の中でこう歩道橋が一応ちょっと龍の背みたいな、
あ、見た目形状がね、
そうそうそうそう、
なるほど、
なんかどっかそういうお寺とかありそうじゃないですか、うん、この渡り廊下の背中が瓦で、
はいはいはい、
龍の背中みたいな、なんかそんなありましたね。
あります
どっかね、
はい、
それを彷彿とさせる、うん、
なるほど、
となるほど、勝手なイメージ
納得でございます。
でも神社からしたら迷惑な話ですね。うちは神社なんだみたいなね、はい、すいません、はい。まあそうそう、ね、事故とか急なトラブルがねあることを考えると高速はやっぱり怖いですからね、脇見運転も危険ですから万全の備えが必要ですし、はい、 本当の意味でね快適なドライブをするためにも任意保険もね必ずかけてほしいですね、うん、私はレンタカー借りるときは保険はフル装備、
あー、はいはい、
ロードサービスもちゃんとつけてね全部大丈夫なやつにしてますから、うん、もう保険の金額がちょっと安いレンタカー借りるともうその半分以上みたいな時も、うん、
保険に乗ってるみたいな、そうそう、レンタカーじゃなくて、そう、保険に乗ってます、
本当、でも備えあれば憂いなしですからね、
うん、保険者って意外と走ってるらしいですね、
意外とありますからね、
怖いですね、
本当ですよ、まあなんか怖い話ばっかりですけれども、はい、はい、快適なねドライブして楽しい秋の行楽シーズン迎えてほしいなと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。